の御言葉はマタイによる福音書の5章33節から37節までです。マタイによる福音書の5章33節から37節。さらにまた昔の人々に偽りの誓いを立ててはならない、あなたの誓ったことを主に果たせと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、決して誓ってはいけません。すなわち天を指して誓ってはいけません。そこは神の御座だからです。地を指して誓ってもいけません。そこは神の足台だからです。エルサレムを指して誓ってもいけません。そこは偉大な王の都だからです。あなたの頭を指して誓ってもいけません。あなたは一本の髪の毛すら白くも黒くもできないからです。だからあなた方は、はいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい。それ以上のことは悪いことです。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、人はまことに不真実です。人には不真実なところがあるからこそこの誓いというものがあります。主よ、それにもかかわらずあなたはその不真実な人間に対し真実を示してくださいましたことを感謝いたします。誓うということ、それがどこから来るものであり、何が動機であるのか、そして誓ったことによって人はどうなるのか、主よ、今日この誓いということについて私たち人間がどのような存在であるかを教えてください。そしてどうあるべきか、何をしたらよいのか教えてください。この語るしもべの唇を清めて、これからの時をあなたが支配してくださいますように、聞く一人一人の耳を清くし、あなたの命を豊かに受け止め、命として今日豊かにされていきますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。マタイの福音書の5章三条の水訓についてしばらく見ておりますけれども、今日の箇所はですね、誓いについてです。昔の人々に偽りの誓いを立ててはならない、そのような戒めがあります。これはこの間争点でですね、先月でしたか、民数記の30章の方で学びました。このマタイの33章の御言葉は民数記の30章の2節に記されている御言葉ですね。誓った場合は必ずそれを果たしなさいと、そのことが言われており、そしてさらにその続く章の説のところでは、女性が誓う場合は、結婚前の女性の場合だったら父親に、また結婚後であればその旦那さんにその誓った内容をのその是非を問いなさい、そういうことが、その民数記の方に記されておりました。で、誓ったことは必ず果たすように、でそれで、もし誓ってですね、例えば私は、これからこれこれのものを物立ちします、お酒を立ちますとか、タバコを立ちますとか、そういった物立ちの誓いもありますし、またこれから、私は必ず母に、1年間ずっと肩たたきをしますとか、そういった誓いもあります。これから、これこれのことをなしますと、そういったことをですね、人は 誓うんですけども、ただその誓いということ、ユダヤにおいてはこの誓いというのは、まあ、人対人ではないんですね。33節のところにあります通り、あなたの誓ったことを主に果たせ、要するに主に対してその誓ったことを果たしなさいと言われております。ですからこれは人対人というよりも主に対するものですね。誓いということは、私はこれこれをしますと、もし誓う場合、それは、ユダヤでは主に対して、それを約束した、ことになります。この誓いという言葉、古代ユダヤにも誓いという言葉がありましたし、日本にも、この誓いと訳されている言葉があります。ギリシャ語にもあります。中国語とか韓国語にもあります。なんでこの誓いという、概念があるのか、誓いというのはですね、そもそもヘブルの6章の方を見ますと、要するに自分が約束する段において自分よりも、優れたものを指して誓って、そして、その確証のために人間他の人たちの全ての反論をやめさせるために、誓いというものがあるわけです。ヘブルの6章の16節にあります。確かに人間は自分より優れたものを指して誓います。そして確証のための誓いというものは人間の全ての反論をやめさせますと、ありますね。要するに自分がこれからこれ言ったことは真実ですよっていうことの、まあ、保証として、自分より優れたものを指して誓うわけです。ですからもしその人がですね、誓いを破った場合、私は神にかけてタバコをやめますと誓っておきながらタバコを再び吸った場合は、そのかけて誓った先、つまり神に対して、侮辱したことになるんですね。神を軽んじたことになる。だから何々を指して誓いますっていう場合は、その何々というのは自分より優れたもの、神とかあるいは聖なる都とか、そうしたものを指して誓うわけですけども、そうしてですね、誓うことによって人はその周りの人たちの反論をやめさせるわけです。本当にお前、果たすのかとか、そういった反論をやめさせるために誓いというものがある。で、裏を返せばですね、この誓いという概念は要するに人間が不真実であることの証左ですね。本当に果たすかどうかわからないから、だから誓いなさいということですから、ですから人がもし嘘がなければ、人間という存在に、嘘という習慣がないのであれば、誓いという概念はそもそも生まれないわけなんですよ。だからこの誓いというものはですね、人が偽り者であるということを、まあ、そのことの証左であるわけですね。イエス様は言われます。誓ってはいけませんと、決して誓ってはいけません。天を指して誓ってはいけない。なぜなら天はそこは神の御座だから、地を指して誓ってはいけない。そこは神の足台だから、そのように主は言われました。結構聖書にはですね、誓いをする人というのは、結構出てきます。アブラハムも誓いました、ヤコブも誓いました。アブラハムは例えば、その家のしもべの桃の下に手を入れてしもべに誓わせましたね。絶対私の息子イサクをこのカナン人の女からめとってはならない。あなたは私の生まれ故郷のところにいて、そこからイサクの嫁探しをしなくてはならない。そういうふうに誓わせました。で、それでですね、そのように信仰の偉人たちが誓う力、確かにですね、それが果たされて、そしてさらにその人の信仰が増し加わり、周りの人たちもまた主に対し、主がその人の信仰を喜ぶ、まあ、そのようにですね、確かに誓いをというものは信仰を持って果たすのであれば、それはその人の栄光になりますし、また、周りの人たちのその素晴らしさ、命が増え広がる良い方向に行くことになりますが、しかし軽率に誓う人も聖書の中にはおりました。例えばイエス様を ね、3度知らないって言ったペテロそうでしたね。3度目にお前はあの者の弟子だろうって言われた時、ペテロは呪いの誓いを立ててですね、私はそんなものを知らないと、イエスというものは知らない、そういうふうに呪いをかけて、ね、もし自分が誓いの通りじゃなかったら自分は呪われてもいい、そういう誓いですね、それを立てた直後に鶏が鳴いて、そしてイエス様から言われたこと、ペテロあなたは今日私のことを三度知らないという、それをペテロ自身思い出しました。本当に自分のこの唇、自分のこの性質、それが主の御前に偽りだらけであること、自分がいかにですね力を踏ん張って、でそれで激説して、私は絶対に主を裏切りませんとね言ったところで、人のそのペテロの唇、また人間の唇というのは不真実なものです。主の御前に立ち寄せることはできないんですね。人はですから本当にこの唇、これは少しもじっとしてないものです。だから誓いということ、それをするとき人は不真実であることがわかるんですね。パリサイ人も同じように誓いについて、あの民数記の箇所、あの誓いという場面については、まあ、実はこれこれのことだよ、そういう解釈がありました。パリサイ人たちはですね、まあ、こういうことを言っております。誰でも神殿を指して誓ったのなら何でもない、しかし神殿の黄金を指して誓ったのならその誓いが果たさなければならない。要するに神殿だけで誓ったのであれば、神殿は何にもないけど、でも神殿の中の黄金は意図聖なるものだから、それを指して誓ったのであればそれは必ず果たすべきだっていうことをパリサイ人は言っておりました。まあ、それマタイの23章にあるんですけども、でもそれもね、裏を返してみれば、じゃあ神殿を指してだったら誓いを断髪してもいいんじゃないか、まあ、そういう話になりますね。パリサイ派の人はきっとそれを使ってですね、まあ、私は神殿を指して誓いますと、誓って、で人々のさすがパリサイ人、とても言うことが違うなって、でもそれでも神殿を指して誓ってもそれを守んなかった場合は、後で文句を言われてもですね、いや大丈夫だよ、神殿を指して誓ったから何でもないんだよ、神殿の黄金を指して誓ったら、まあ、私は罰せられるけどな、まあ、そういうことが、まあ、きっと、まあ、当時横行していたんじゃないでしょうかね。でもイエスも言われます、愚かで目の見えぬ人たち、黄金を清いものにする神殿とどちらが大切なのか、ね、ですからもし神殿を指して誓った場合は、神殿を聖なるものとされる主に指して誓ったものと同じだ。祭壇を指して誓ったのであれば、祭壇を清いものにされる主を指して誓ったものと同じだ。だからこのパリサイ人たちの言ってることをね、誓いについてこれこれのところは大丈夫、でもこれこれはダメだ、そういうふうにですね、あの意図的になんか抜け道、ね、自分のその罪のあることをですね言い訳するために、そういう抜け道を巧妙に作るこのパリサイ人の解釈、こうしたものに対して主は忌まわしいものだと言われました。このように人は不真実なものがあるんです。パリサイ人といえば当時の宗教指導者たちです。本当にね、清いものの代名詞であるかのような感じでしたけども、でもそのパリサイ人でさえもこのように不真実が横行していたんです。パウロは聖書に次のように書いてあると言われます。義人はいない、一人もいない、ね、悟りがある人はいない、神を求める人もいない、全ての人は迷い出てみんな共に無益になった。人はですね不真実なものです。しかし神さんは真実の方です。この地上には人間がもう70億以上いるわけですけれども、 その70億全体が不真実を行っているわけですね。では人間が70億人がかりで不真実を行ったとしても、神様の真実がそれが邪魔されるかというと、そんなことは決してないんですよ。いかに全ての人を不真実としてでも、主イエスキリストは真実なお方です。イエス様だけは真実です。私たちは一体どうすれば義とされるのでしょうか。それはイエスキリストを信じる信仰によってです。人はですね、誓いをしてもそれは無益です。イエス様は、ね、誓ってはならないと言いました。だからはいははい、いいえはいいえとだけ言いなさい、ね、神殿を指しても指して誓ったとしたら、その神様を汚すことになる、ね、祭壇を指して誓っても神様を汚すことになる。なおかつ自分の頭を指して誓ってもですよ、その人は神様を汚すことになる。なぜなら人はですね、自分の頭の毛さえも一本でも白くも黒くもできないからです。人はですね、いくら頑張ったところで、いくら人が神様にね断食祈祷したところで、人は自分の命の、ね、一日たりとも伸ばすことができないんですよ。主が命を計っておられます。何月何日になったら、あなたは死ぬ、それは主が全て定めておられます。人はですね、自分の命を一日に伸ばすどころか、頭の毛さえも、ね、一歩も白くも黒くもそういう支配ができないんです。まあ、私が職場の人にですね、神様すごいんで、であ神様は あなたはそんな自分の髪の毛の一歩も白くも黒くもできないでしょって言ったんです。いや黒くできるよって、まあ、髪の毛染めればいいじゃんっていう、まあ、そういうふうに言われたんですけども、いくらですねそういうふうに取り繕っても結局白くなってしまった髪の毛伸びてきて、ね、2、3ヶ月ぐらいすれば生え際だけ白くて、で他が黒い、そういう醜い状況になるわけですね。人はいくら取り繕おうとしても、ね、いくら誓いという言葉を取り繕おうとも、いくら髪の毛を、白い髪の毛を黒く染めようとも、人は主の御前には無力です。この体でさえも実は私自身のものではないんです。皆さんが動いている心臓、ね、皆さん意識的に心臓を動かしていますか。寝てる間も頑張って動いてるかどうか、ちょっと心配だから1時間おきに起きて心臓動いてるか確かめよう、そういうことしないですね。みんな主がですねそのように作っているからなんです。皆さんの体一つ、髪の毛一筋さえも皆さんのものでは実はないんです。主の支配下にあるんです。だから主は、ね、皆さんのその頭の毛一本さえも白く黒くもできない、またあなたの頭を刺しても誓ってはいけない、そういうふうに言われました。全ては主のものです。じゃあ人間一体どうしたらいいのか、不真実な人間はどうしたら義とされるのでしょうか。それはローマの3章に書いてあります。ローマの3章ちなみに先ほどのですね、全ての人を偽り者としても神は真実な方であるとすべきです。それはローマの3章4節に書いてあります。人は真実ですけども、しかし全ての人が偽りだったとしても、ね、いくら人間が70億かかりでイエス様を不真実で塗り込めようとしても無理です。イエス様は真実の方です。そしてローマの3章の21節からに書いてあります。しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それは全ての信じる人に与えられ何の差別もありません。全ての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、 ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。神はキリストイエスをその血によるまた信仰によるなだめの供え物として公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためなのです。それでは私たちの誇りはどこにあるのでしょうか。それはすでに取り除かれました。どういう原理によってでしょうか。行いの原理によってでしょうか。そうではなく信仰の原理によってです。人が義と認められるのは立法の行いによるのではなく信仰によるというのが私たちの考えです。アーメン。私たちが義とされるのはイエス・キリストを信じる信仰によってです。そしてそれはですね、全て信じる人に対して何の差別もありません。ギリシャ人、ユダヤ人の差別も、日本人、韓国人の差別も一切ない。イエス・キリストを信じれば義、ね、自動的に義です。何をしても。そしてイエス・キリストになければ何をしても義ではない、ね、罪なんです。人は不真実です。でも唯一真実なるお方イエス・キリストがご自身を犠牲にして血を流して、そしてその血の贖いでもって私たちを買い取ってくれた。だから私たちは義とされるんです、ね、そっか、じゃあイエス・キリストを信じれば 何やってもいいのか、銀行強盗やっても、ね、万引きしてもいいのか。そもそもですね、イエス様を信じた人はそんな発想にはならないんですよ。イエス様を信じた人は作り替えが起きます。古いものが過ぎ去って新しく作り替えられたものです。作り替えられた人がなんでわざわざ銀行強盗なんかやって神様を悲しませ、また兄弟姉妹を悲しませるようなことをするでしょうかね。銀行強盗とか盗みとか、それは古い罪の性質です。それらが取り除かれるんです。イエス・キリストを信じる信仰によってです。イエス様を信じることによって、ですから私たちのこの罪の体、罪の性質、また、ね、誓う誓わないとか、誓いを、ね、とりあえず誓っておいて騙して、でそれで、お金を踏んだら苦労とか、そういった罪の性質はイエス・キリストを信じる信仰によって取り除かれるんです。そしてイエス様を信じた人は行いの原理から解放されます。行いによって義と認められようとか、そういった頑張りから解放されます。もう根本から根っこから作り変えられていくんです。立法では、ね、偽りの誓いをしてはなりません。偽りの証言をしてはならない、しなさいしてはならないという、そういう、その決まり事の集大成が立法でした。それによって人は何の作り替えも起こりません。しかしイエス・キリストを信じる信仰によって、ね、古いものが死んで新しい命になった。それによって私たちは立法を全うするんです。例えばね、ワンちゃんに対して、あなたこれから人間になるためにね、もう4本足で歩くのは禁止、これから2本足で歩きなさいってワンちゃんに命じて、でワンちゃんが、うん、分かりました、2本足で歩いて私は人間になりますと言って、犬は人間になれるでしょうか。なれないですね。しなさいとしてはならないというだけでは作り替えは起きないんです。犬が人間になるためには一度犬としては死ななければならないんです。イエス・キリストを信じること、 古い命を十字架につけて死に明け渡すこと、そして復活すること、そうするならば、ね、作り変えが起きます。ワンちゃんの命には一度死んでもらわなくてはならない、そして新しい人間としてですね、生き返らなくては人間に、人間としての性質は帯びないんです。ワンちゃんがね、そのまんまだったら、ね、2本足で歩いててもやがて疲れてまた4本足に戻っちゃいます。それと同じように罪ある人間が、罪ある立法のその頑張り、ね、私はもうタバコ吸わないと誓いますとかですね、そういった、してはならない、しなさい、あるいは善か悪か、その領域で動いている限りでは、皆さんは作り変えられることは望めません。作り変えられたいでしょうか、皆さんは。であるならばイエス・キリストを信じる信仰によってです。皆さんの主人を自分自身からイエス・キリストに変えること、ね、主人交換です。そして命交換が始まるんです。ですからイエス様を主とするのであれば、皆さんは救われます。もはや誓ってはならないとか、ね、はい、いいえ、ね、それを一生懸命ですね、何々の場合ははい、何々の場合はいいえ、それを言い聞かせること、そういった呪いから解放されて、イエス・キリストにある新しい命が皆さんに向かれて、そして皆さんどんどんどんどん作り変えられていきます。だからこのマタイの5章のこの三条の水訓、ね、本当に生まれながらの人間には無理なことばっかり進められておりますね。兄弟姉妹に対してバカと言ったら燃える気変なに泣き込まれる、兄弟姉妹を憎むことはそれは殺人と同じだとか、ね、あの女性を見たらな目で、ね、見たらそれは姦淫を犯したのと同じだとか、ね、そういったことが続いておりました。全部生まれながらの人間にはできないことなんです。そもそも人間は生まれながらのままではみんな罪ある状態です。だからイエス・キリストが必要なんです。イエスさんは立法を成就するために来たと言われました。成就するんです。イエス様にある人は立法を成就したも同じなんです。ですから今日のこの誓いの場面においても結局行き着くところはイエス様なんですね。どうか皆さん肉の頑張りをやめましょう。イエス・キリストに委ねましょう。イエス様助けてくださいと、こんな罪深い私を憐れんでください、そういうふうに胸を打ち叩いてですね、主の元に行くのであれば、主はその祈りを聞いてくださいます。むしろですね、パリサイ人のように、ね、私は神殿に対して誓いましたが、でも黄金に対して誓ってません、だから私は嘘ついてませんとか、そういったなんか変な抜け道、変な言い訳、それを作ることは罪は残ります。主は主税人ね、こんな罪深い私のことを憐れんでくださいと胸を打ち叩いた主税人の祈りの方を聞かれ、パリサイ人の祈りは聞かれませんでした。どうか皆さんもイエス・キリストにつながってください。イエス様助けてください、ね、イエス様こんな罪深い私を憐れんでください、そういう祈りです。イエス様に向かってください。どうか皆さんがイエス様に会ってますます作り変えられ、神の御子としての似姿へとどんどん作り変えていく、そのような皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、私たちは不真実です。義人はいません、一人もいません。この唇は開いた墓のようであり、この唇から出てくる言葉は嘘偽りがそればかりです。生まれながらの人間とはそのようなものですが、しかしイエス・キリストにある人は新しい人です。古いものが過ぎ去って全てが新しくなった。主よ、どうかその性質を私たちも帯びることができますように。人間的な肉の力の頑張り、これをしよう、これをする前、その集大成は立法であり、 律法は呪いでしかありません。しかしイエス・キリストを信じる信仰によるこの義、それを主はあなたが開いてくださったことを感謝いたします。どうか私たちは日々イエス様により頼み、イエス様助けてくださいといつでもイエス様を呼び求め、そしてイエス様を宿し、いつでもイエス・キリストのご性質を表していく私たちでありますように、今日いただいたこの命の言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。